美味しい手作り味噌を作りませんか。古川地区生活研究グループが味噌作りを指導します。時1月26日金曜日午前、27日土曜日午後、28日日曜日午前、ところ紀の川市農村婦人の家、参加費3000円、味噌持ち帰り 3kg、 定員20人、先着順。持ち物エプロン三角巾、持ち帰り用容器。申し込み問い合わせは農業林業振興課、電話 77-2511 本庁4階。キッズクッキング、はじめの一歩、料理を作る基本を学びます。2月3日土曜日、3月3日土曜日、いずれも午前9時30分から正午、西岸コミュニティセンター調理室。対象は小学1年生から3年生。詳しいお問い合わせは、紀の川市食育推進会議、電話 77-2511。 紀の川市メール配信サービス、防災情報カテゴリーを登録すると、全国瞬時警報システムと連携した緊急地震速報、震度4以上の紀の川市への各種気象警報などの情報が瞬時にメールで配信されます。災害から身を守る手段の一つとして、ぜひメール配信のサービスの登録を。防犯不審者、交通安全情報、防災情報、観光イベント情報、生活と健康情報などもあります。詳しいお問い合わせは情報推進課、電話 77-2511 本庁4階です。次に、第16回紀の川市ターゲットバードゴルフ大会、11月5日の大会結果は、男子の部優勝神野清、2位谷岩尾、3位井上誠、4位岡野光雄、5位堀正義、6位上芝則明。女子の部優勝中林英子、2位谷俊美。第10回夫婦バレーボール大会、時3月4日日曜日午前9時から、ところ桃山勤労者体育センター。対象市内在住在勤の既婚男女で編成されたチーム、もしくは35歳以上の男女で編成されたチーム、ただし3人以内であれば今申し上げた以外の参加も可。試合方法はトーナメント方式、参加費2000円、当日支払い。申し込み1月9日火曜日から2月14日水曜日午後5時までに、障害スポーツ課または内田障害学習センター、古川ふるさとセンター、長総合センター、桃山会館、岸川障害学習センターの各スポーツ係で、所定の申し込み書に必要事項を記入して提出してください。問い合わせは紀の川市バレーボール協会事務局榎本、電話 090-4900-0201。 熊野古道を歩く、時1月27日土曜日午前7時30分出発、7時10分受付、雨天決行。集合場所は市役所本庁。コースは市役所から赤城越分岐点、船玉神社、鍋割地堂、柿原勢跡、湯の峰温泉の壺湯、湯の峰温泉バス停から市役所。なお、歩行距離は 6.5km で、歩行時間は2時間30分。持ち物、弁当、水筒、雨具。参加費3500円。保険代含みます。定員60人。申し込み1月19日金曜日から20日土曜日の午後6時から9時までの間に申し込み、申し込み紀の川市 ウォーキング協会事務局高岡、電話 080-5317-6278。 学童保育コカワアットホームクラブ支援員募集。業務内容、学童保育、入所児童の保育、なお資格は不要。募集人数は若干目。勤務時間は平日午後2時から6時30分。土曜日と長期休暇中、つまり夏休みなどは、午前8時から午後6時30分。半日や長期休暇中のみでもか。なお面接があります。詳しくはお問い合わせください。紀の川市の職員、臨時職員の募集ではありません。申し込み問い合わせは学童保育コカワアットホームクラブ、電話 73-2282、 子育て支援課、電話 77-2511、 本庁2階です。リズム体操教室、身も心もリフレッシュ。時1月21日日曜日、午前10時から正午、ところ長総合センター大会議室。対象、市内在住在勤の人、定員40人、先着順。参加費200円、当日支払い、保険料を含む。持ち物はタオル、飲み物、室内シューズ、素足か、ヨガマット、バスタオルか。申し込み1月5日金曜日から17日水曜日までに、障害スポーツ課、電話 77-2511 へ申し込み。問い合わせ、紀の川市リズム体操クラブ山本、電話 64-3014。 紀の川市消防団の出初め式、時1月7日日曜日午前8時30分開式がありました。ところ、桃山勤労者体育センター、内容、式典のみ。地域公共交通活性化シンポジウム in 紀の川。私たちの日常生活になくてはならない公共交通。新たに地域公共交通網形成計画を査定するにあたって開催されるシンポジウムで、公共交通のこれからを一緒に考えていませんか。時、30年1月21日日曜日午後1時から。ところ、コカワふるさとセンター小ホール。内容、1、講演会。使いこなそう、電車、バス、タクシー。公共交通ネットワークの充実に向けて、講師は高橋義則氏。2、パネル、ディスカッションなど、問い合わせ、企画調整課、電話 77-2511 です。長消防の出止め式、時1月8日月曜日、午後1時30分から3時、ところ、大宮緑地総合運動公園、岩出市西の。なお、雨天の場合は、岩出市総合保健福祉センターで、式典のみ実施。態度決定は午後8時。内容、式典、岩出中学校吹奏楽部の演奏。あかんか。幼年消防クラブ員は、根頃保育所の防火演技、消防職員の救助、技術訓練、放水訓練、はしご車、支援車などの展示、地震体験車や煙体験ハウス。問い合わせは、長消防組合、電話 61-0119。 暴力追放市民大会、暴力のない明るい街を作りませんか。時、2月6日火曜日午後2時から4時。ところ、コカワふるさとセンター小ホール。なお、無料暴力相談所、県警音楽隊の演奏もあります。問い合わせ、危機管理課、電話 77-2511。 子ども映画上映会があります。時、1月27日土曜日、午後1時から4時。ところ、コカワふるさとセンター小ホール。問い合わせ、 小川ふるさとセンター、電話 73-3312。 万博誘致の会員募集。2025年大阪関西への国際博覧会誘致に向けて会員を募集します。問い合わせは2025日本万国博覧会誘致委員会事務局、電話 06-6944-6573。 真夏の夜空に弓花火をあげよう、紀の川市民祭りのスタッフ大募集があります。詳しいお問い合わせは紀の川市役所商工観光課内 77-2511 です。岸川障害学習センター自主文化事業、29年度優秀映画鑑賞推進事業、紀の川映画祭、時3月10日土曜日、11日日曜日、ところ岸川障害学習センター輝きホール、上映映画は1のび10日土曜日午前10時30分から午後0時14分に、東京オリンピック10日土曜日午後0時30分から3時19分。3、盆地11日日曜日午前10時30分から午後0時14分。4、おはん11日日曜日午後0時30分から2時22分。入場料300円。全席自由席。なお、入場券1枚で全作品を鑑賞できます。チケット販売は1月17日水曜日から、販売場所は岸川障害学習センター、小川ふるさとセンター、内田障害学習センター、桃山会館、長総合センター、月曜祝日を除く。問い合わせ、岸川障害学習センター、電話 64-2273 です。困った時の相談です。弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課、2月7日水曜日午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4、電話予約が必要で先着5人です。予約受付開始は1月24日水曜日午前9時から、行政相談は、紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の行政全般についての相談に応じます。1月11日木曜日、午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。1月10日水曜日午後1時から3時、長総合センター2階会議室。2月14日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室。3月14日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室、きらめき。子ども・青少年の相談は、市役所子育て支援課の家庭相相談は、電話 77-2511 子育て支援課。子育て支援センターの子育てに関する相談は、電話 66-0404、桃山子育て支援センター、電話 75-2331、長子育て支援センター。子ども18歳未満に関するあらゆる相談は、電話 073-445-5312、県子ども・女性・障害者相談センター、発達障害に関する相談は、電話 073-413-3200、和歌山県発達障害者支援センターポラリス。小児生育医療支援室、電話 073-441-0826 県立医科大学小児生育医療支援室木の川ホットテレフォン電話 64-9888 木の川市青少年センター。以上、詳しい内容は電話でお問い合わせください。高齢者木の川市地域包括支援センター愛の手電話 77-0350 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。心・体・障害者の相談は電話 073-445-7314 県子ども・女性・障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体知的・精神障害に関する相談は電話 78-2808 麦の里・木の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時。難病に関する相談は電話75-4413難病連家族会紀北平日の午前10時から午後4時。なお、不大事は着信歴にて対応します。心の健康相談は電話 61-0021 岩出保健所精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。労働者の健康相談は電話 78-3875 伊都長地域産業保健センター。当センターの登録産業医が50人以下の事業所に出向き、従業員の健康相談などを無料で行います。女性については女性相談電話 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分要予約です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談は電話 073-445-0793 県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活・消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919 本庁南別館2階相談室、問い合わせ商工観光課、第2・第4水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141岩出市役所2階、第1・第3火曜日の午後1時から4時。木の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口、問い合わせ商工観光課、毎週水曜の午後1時から3時。就職については、巡回就職相談は、1月16日火曜日、相談員が就職相談に応じます。問い合わせは電話 77-2511 商工観光課。障害者の就職相談は電話 61-6300岩出木の川障害者就業生活支援センターフロンティア要予約です。職業相談は木の川市ふるさとハローワークワークサロン岸川電話 65-3435 若者サポートステーション。以上、詳しい就職の内容はお問い合わせください。以上、読みはミキでした。
私の町の文化財シリーズ124、緑泥片岩について、両党の猪子という言葉があります。 昔中国の領土で豚が白い頭の子を産み、珍しいことなので皇帝に献上しようと加藤へ行くと、そこの豚はすべて白い頭だったという話に由来し、世間にありふれたものであるのも知らずに得意になっていることの意味で使われます。逆にある地域ではありふれたものでも、他の地域では極めて珍しく貴重なものであるということもあります。紀の川市民にとってはごく普通のものでも、他の地域に住む人々からすれば非常に珍しいと思うものがあります。その代表的なものが緑泥片岩です。緑泥片岩とは、土塀の基礎や庭の花壇の縁石などに使われ、日頃よく目にしている青石のことです。紀の川流域ではごく普通に見かける石ですが、他の地域の人々から見ると非常に珍しい石です。京都の名だたる故事の庭園では、一番重要な場所、目立つところに青石を一つだけ据え置いています。それほど自慢したく手に入れがたい石だったのでしょう。おそらく多額のお金を使い、紀州あるいはもう一つの産地として知られる阿波から入手したものと思われます。それが紀の川流域では一般家庭でも普通に使われているのです。紀の川流域はこの青石の産地で、昔からいろいろな素材としてこの石を利用してきました。国の特別史跡として著名な和歌山市東郷に所在する岩瀬千塚古墳群の石室は、ほぼすべて青石を小口積みにして築いています。和歌山城も徳川頼信が紀州に入ってくる以前の浅野家の石垣は、この緑泥片岩を多用しています。和歌浦の東照宮も初期のものはこの石を利用しており、その隣の天満宮の石段は見事な緑泥片岩です。国指定名勝であるここは寺庭園でも、この緑泥片岩が主に使われています。このように緑泥片岩が利用されてきた最大の理由は、片離が発達している石なので加工しやすいということが挙げられますが、それ以上に、あの深い緑色をした艶のある石肌の美しさが、古来より多くの人々を魅了してきたからでしょう。写真は紀の川市名手市場に所在する重要文化財旧名手本陣芋瀬家住宅にある緑泥片岩を加工して作られた井戸枠です。このように日常生活の中に溶け込んだ緑泥片岩、それを当たり前のように使ってきたことは、他の地域の人々に誇れる文化と言ってもいいでしょう。以上、私の町の文化財緑泥片岩についてでした。問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。以上、読みは木村でした。
ライブラリーインフォメーション、図書館情報です。河北図書館、愛称は彦星。こちらの電話は 78-2010。 開館時間は平日の午前9時30分から午後7時まで、そして土日祝日の午前9時30分から午後6時です。そして河南図書館、愛称織姫。こちらの電話は 64-4614。 開館時間は平日の午前10時から午後7時30分まで、土日祝日の午前10時から午後6時までです。今月の本棚、今月のテーマはオリンピック パラリンピックです。それからタイトル、著者名、出版社名の順にお知らせします。応援する力、松岡修造、朝日新聞出版。される人にもする人にも奇跡を起こす修造式応援の流儀。すごいぞ、オリンピック・パラリンピックの大記録。講談社、452人のアスリートの記録とその裏側にある感動ドラマを紹介。明1年からの奇跡、野沢栄治、歓喜出版。三度の悲劇から長野パラリンピックで銀メダルを獲得という奇跡の復活を遂げ、その著者と家族の物語。この日のために池田隼人、東京オリンピックへの奇跡、上下巻、高田真音、角川。記憶に残る大会に、経済成長に弾みを、というそれぞれの理想を掲げて奔走した池田隼人と田畑正治、知られざる東京オリンピック物語。どこかで聞いたクラシック、フィギュアスケートベスト101、指揮スタンリー・ブラックほか、演奏ロンドン交響楽団ほか、ユニバーサル・ミュージック。次に新刊情報。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順にお知らせします。面影、浅田二郎、毎日新聞出版。大国、羽室凛、文芸春秋。ゆる塩レシピ、牧野直子、学研プラス。取ってはいけない、E の宝、自由国民社。お餅の神様、加藤真文、厚生出版社。外国人観光客と触れ合い、イラストマップを作ろう。11月23日、岸川町高度の岸駅前地域情報ステーション、多摩プラザ岸川で、観光おもてなし人づくりとイラストマップを作成することを目的に、魅力発信ワークショップが開催され、10歳から70歳代の市民など23人が集まりました。年間およそ10万人の外国人観光客が訪れると言われる岸駅の前に、市の魅力を発信する観光交流拠点の設立を計画中。施設の建設に先駆け、ワークショップでは地域の魅力を紹介するイラストマップの作成に向けた取り組みをスタートさせました。第1回のワークショップでは、参加者たちは4チームに分かれ、駅を訪れた外国人観光客と言葉の壁にぶつかりながらも、笑顔やジェスチャーを交えてコミュニケーションを図りました。参加者の田村光子さんは、シンガポールから訪れていた観光客グループを平池緑地公園へ案内するなど、早速交流の輪が広がりました。12月10日の第2回ワークショップでは、外国人観光客の思い出に残るような交流をしてみようを合言葉に、前回に引き続き駅前で積極的に話しかけて交流を図ったほか、駅周辺を散策してイラストマップで紹介する街の魅力を探しました。紀の川市出身で、 河内長野市から参加した川口仁さんは、テキサスから訪れていた観光客に、Excuse me, shall I take a picture? と話しかけたら、おう、ワンダフルと喜んでくれました。これからも恥ずかしがらずに話していきたいと話してくれました。ワークショップは3月11日までに計5回を予定。紀の川市を訪れた外国人観光客に素敵な出会いと思い出を持ち帰ってもらえるよう、いっぱいの笑顔でお迎えしましょう。多摩プラザ岸側ではチームに分かれて話し合い、模造紙に意見や課題を書き出し、発表し合って気づいた点を共有しました。続いて町の話題です。伝えていきたいふるさとの味。地域の伝統食を知って郷土愛を深めようと、12月16日に歴史民俗資料館でじゃこ釣りとじゃこ寿司作りの体験が行われ、市内の小中学生25人が参加しました。付近の川辺でじゃこ釣りを体験する中、昔はどこの川でもじゃこが釣れたんよ、と昔を思い出して懐かしむ保護者も、寿司に使うじゃこの炊き方やさばき方を教わったり、甘く煮つけたじゃこでお寿司を握ったりと、紀の川流域に伝わる郷土の味を体験する貴重なひとときとなりました。フルーツ満喫女子旅。10月30日に実施のトラベルガールズフェスタ参加者を対象に市内バスツアーを開催し、県外から14人の女性が参加しました。体を張るフルーツ活動家中野瑞希さんとともに、みかんの皮を使ったみかん足を体験。参加者は足がツルツルになってびっくり、体が温まりましたと大満足でした。他にもみかん狩りやフルーツ寿司の試食、おいしいフルーツの選び方講座、産直市場での買い物など、フルーツ盛りだくさんの旅となりました。正しい手洗いで食中毒を予防。11月21日、食中毒の流行シーズンを目前に、池田小学校で全校生徒387人を対象に、食品衛生指導員、手洗いマイスターによる手洗い教室が開催されました。手に蛍光ローションをつけて、いつも通り手を洗い、ブラックライトを当ててみると、汚れが残っている箇所が一目瞭然。マイスターから一人一人手洗いのポイントを丁寧に教えてもらいました。3年生の西くんは、汚れが残っているところをちゃんと洗えたよ、と楽しげに話してくれました。思いを一つに力走。11月25日、第8回桃源郷駅伝競争大会が桃源郷運動公園で開催され、紀の川市、岩出市、高野町、葛城町の小学生53チーム、男子は29チーム、女子は24チームが参加しました。男子は合計5640メートル、女子は合計5240メートルの距離を第一走者から第四走者まで思いを一つにたすきをつなぎ続け、初冬の冷たい風をものともせず懸命に力走。その姿にチームメイトや観客席からの応援にも熱が入りました。 そして大会結果は次の通りです。1位から3位のチーム名、記録をお知らせします。女子の部、上岩出 A チーム20分15秒、田中 A チーム20分16秒、上名手 A チーム20分23秒、男子の部では中央の A チーム20分00秒、中岸 A チーム20分16秒、根頃 A チーム20分20秒。みんな元気にハッピーご飯、管理栄養士によるレシピ紹介を連載しています。豚肉の野菜はさみ煮、こちらの材料は4人分として、白菜 400g、 豚ロース肉 150g、 人参 50g、 大根 50g、 土生姜 10g、 ネギ 20g、 コンソメ1個、片栗粉少々、そして1人分のカロリーは136カロリーです。ビタミン B1 が豊富な豚肉、エネルギーの代謝や神経の働きに作用し、野菜と一緒に食べることでより吸収しやすくなります。代謝を上げてくれる生姜やとろみのある食事で体を温め、寒い冬に備えましょう。1、白菜は2センチほどの長さに切る。2、豚ロース肉は半分に切る。3、人参と大根は白菜と同じ長さに薄く切る。4、土生姜は千切りにする。5、ネギは小口切りにする。6、白菜と2、豚ロース肉、3、人参と大根、4、土生姜、これらを交互に挟み、鍋にその6を順に並べる。8、コンソメと分量の水を入れ煮る。9、水溶き片栗粉でとろみをつける。10、器に盛り、上に生姜とネギをのせる。この出来上がった写真、美味しそうな写真、旬を迎えた冬野菜のふんわりした食感ととろみの効いたお出汁で、心も体も温まりますね。とても美味しそうな写真が掲載されています。そして、健康推進課の電話は 77-2511 です。次に、知らない紀の川市役所庁舎の秘密。車椅子利用者用駐車区画と譲り合い駐車区画があります。Q&A で質問なんですが、本庁駐車場にある青色の駐車スペースってこれは何？答え。車椅子利用者用駐車区画と譲り合い駐車区画です。そして車椅子を利用する人が駐車する区画として、本庁舎前に4区画と南別館に3区画、こちらは平成30年度に塗装予定の合計7区画を設けています。車椅子を利用する人のほか、高齢者、障害のある人、妊娠中の人や怪我をしている人も利用しやすいよう、本庁舎前に6区画を設けています。青色に塗られた駐車区画の目的をご理解いただき、市役所への来庁時や庁舎内トイレの利用時など、譲り合いと お心遣いによってさらに気持ちよく聴取を利用ください。そして関西課の電話番号は 77-2511、 こちらは本庁の3階です。以上、広報紀の川の内容でした。今月の人の動き、これは平成29年11月末現在です。そして人口は63,707人、うち男は33,308人、女33,399人です。世帯数は26,425戸です。読みは森沢でした。そして声の広報紀の川第147号、平成30年1月1日現在です。発行は紀の川市市長公室広報広聴課、そして朗読は朗読グループカッシノキでした。新しい年を迎え、日差しが明るく春を思わされる日も多くなりましたが、風はまだまだ冷たく、皆様、風邪ひきには十分お気をつけてください。それではごきげんよう。また来月お会いしましょう。